広い合わせに柔らかい薄紫を重ねた華やかな姿ではない。ほっそりとした人で、どこか際立って非常に良いというところはないが、繊細な感じのする美人で、ものを言う様子に弱々しい可憐さが十分にあった。才気らしいものを少しこの人に添えたらと、源氏は批評的に見ながらも、もっと深くこの人を知りたい気がして、さあ出かけましょう。この近くのある家へ行って、気楽に明日まで話しましょう。こんな風でいつも暗い間に分かれていかなければならないのは苦しいから。と言うと、どうしてそんなに急なことをお言い出しになりますの？応用に夕顔は言っていた。変わらぬ恋を死後の世界にまで続けようと源氏の誓うのを見ると、何の疑念も挟まずに信じて喜ぶ様子などのうぶさは、一度結婚した経験のなる女とは思わないほど可憐であった。源氏はもう誰の思惑もはばかる気がなくなって、右近に随身を呼ばせて車を荷合い入れることを命じた。夕顔の女房たちも、このかよう男が女主を深く愛していることを知っていたから、誰とも分からずにいながら相当に信頼していた。ずっと明け方近くになってきた。この家に鳥の声は聞こえないで、現世利悪の御岳郷の信心なのか、老人らしい声で立ったり座ったりして、とても忙しく苦しそうにして祈る声が聞かれた。源氏は身にしむように思って、朝露と同じように短い命を持つ人間がこの世に何の欲を持って祈祷などをするのだろうと聞いているうちに、南無到来の道士と阿弥陀如来を呼びかけた。空聞いてごらん、現世利益だけが目的じゃなかった、と褒めて、乳母尊が行う道をしるべにて、今夜も深きちぎりたごうな。乳母尊が行う道をしるべにて、今夜も深きちぎりたごうな。とも言った。玄宗と楊貴妃の7月7日の長生殿の誓いは実現されない空想であったが、56億7000万年後の弥勒菩薩出現の世までも変わらぬ誓いを源氏はしたのである。先の世のちぎり知らるる身のうさに、幾星かけて頼みがたさよ。先の世のちぎり知らるる身のうさに、幾星かけて頼みがたさよ。と女は言った。歌を詠む才なども豊富であろうとは思われない。月夜に出れば月に誘惑されて行って帰らないことがあるということを思って出かけるのを躊躇する夕顔に、源氏はいろいろに行って同行を進めているうちに、月も入ってしまって、東の空の知らぬ秋の東雲が始まってきた。人目を引かぬ間にと思って源氏は出かけるのを急いだ。女の体を源氏が軽々と抱いて車に乗せ、右近が同乗したのであった。御城に近い帝室の後院である寺院へ着いた。呼び出した院の預かり役の出てくるまで止めてある車から、忍ぶ草の生い茂った門のひさしが見上げられた。たくさんにある大木が暗さを作っているのである。霧も深く降っていて、空気の湿っぽいのに車のすだれを上げさせてあったから、源氏の袖もそのうちべったりと濡れてしまった。私には初めての経験だが、妙に不安なものだ。古も各夜は人の惑い剣、我がまだ知らぬ東雲の目の道。古も各夜は人の惑い剣、我がまだ知らぬ東雲の目の道。前にこんなことがありましたか？ と聞かれて女は恥ずかしそうだった。山の葉の心も知らず幾月は上の空にて影や消えなん。山の葉の心も知らず幾月は上の空にて影や消えなん。心細うございます私は。すごさに女が怯えてもいるように見えるのを。源氏はあの小さい家に大勢住んでいた人なのだから、道理であると思っておかしかった。門内へ車を入れさせて、西の隊に支度をさせている間、高欄に車の絵を引っ掛けて源氏らは庭にいた。右近は変な情緒を味わいながら、女主の過去の恋愛時代のある場面なども思い出されるのであった。預かり役が自ら出てする客人の扱いが丁寧極めるものであることから、右近にはこの風流男の何者であるかが分かった。物の形がほのぼの見える頃に家へ入った。にやかな支度ではあったが、体裁よく座敷がこしらえてあった。誰というほどの人がお供しておらないだろうとはどうもいやはや、などと言って預かり役は始終出入りする源氏の下桂氏でもあったから、座敷の近くへ来て右近に「ご桂氏をどなたかお呼び寄せしたものでございましょうか」と取り次がせた。わざわざ誰にもわからない場所にここを選んだのだから、お前以外の者にはすべて秘密にしておくれ」と源氏は口止めをした。早速に整えられた粥などが出た。給仕も食器も間に合わせを忍ぶよりほかはない。こんな経験を持たぬ源氏は一切を切り離して気にかけぬこととして、恋人とははばからず語り合う湯楽に酔おうとした。源氏は昼頃に起きて格子を自身であげた。非常に荒れていて人影などは見えずに、はるばると遠くまでが見渡される。向こうの方の木立は気味悪く古い大木に見なっていた。近い植え込みの草や灌木などには美しい姿もない、秋の荒野の景色になっている。池も水草でうずめられたすごいものである。別れた胸の方に部屋などを持って預かり役は住むらしいが、そことこことはよほど離れている。気味悪い家になっている。でも鬼なんかだって私だけはどうともしなかろう。と源氏は言った。まだこの時までは顔を隠していたが、この態度を女が恨めしがっているのを知って、何たる錯誤だ。不都合なのは自分である。こんなに愛していながらと気がついた。夕露にひもとく花は玉もこの頼りに見えし、笑みこそありけれ。夕露にひもとく花は玉もこの頼りに見えし、笑みこそありけれ。あなたの心あてにそれかと思うと言った時の人の顔を近くに見て、幻滅が起こりませんか？という源氏の君を尻目に女は見上げて、光ありと見し夕顔の上露は黄昏時の空目なりけり。光ありと見し夕顔の上露は黄昏時の空目なりけり。と言った。冗談までお言う気になったのが源氏には嬉しかった。打ち解けた瞬間から源氏の美は辺りに放散した。古臭く荒れた家との対照はまして魅惑的だった。いつまでも真実のことを打ち明けてくれないのが羨ましくって、私も誰であるかを隠し通したのだが、負けた。もういいでしょう。名を言ってください。人間離れがあまりしすぎます。と源氏が言った。でも家も何もない女ですもの。と言って、そこまではまだ打ち解けぬ様子も美しく感じられた。仕方がない、私が悪いのだから。と恨んでみたり、 永遠の恋の誓いをし合ったりして時を送った。これ光が源氏の意思を突き止めてきて、用意してきた菓子などを座敷へ持たせてよこした。これまで平ばくれていた態度を右近に恨まれるのがつらくて、近いところへは顔を見せない。これ光は源氏が人騒がせに衣装を覆面にして、一日を犠牲にするまで熱心になりうる相手の女はそれに値するものであるらしいと想像をして、当然自己のものになしうるはずの人を主君に譲った自分は高涼なものだと嫉妬に似た心で自重もし、羨望もしていた。静かな静かな夕方の空を眺めていて、奥の方は暗くて気味が悪いと夕顔が思う風なので、縁のすだれをあげて夕映えの雲を一緒に見て、女も源氏とただ二人で暮らし得た一日に、まだ全く落ち着かぬ恋の境地とはいえ、過去に知らない満足が得られたらしく、少しずつ打ち解けた様子が可憐であった。じっと源氏のそばへ寄って、この場所は怖くてならぬ風であるのはいかにも若々しい。格子を早く下ろして火をつけさせてからも、私の方にはもう何も秘密が残っていないのに、あなたはまだそうでないのだからいけない、などと源氏は恨み言を言っていた。陛下はきっと今日も自分をお召しになったに違いないが、探す人たちはどう見当をつけてどこへ行っているだろう、などと想像をしながらも、これほどまでにこの女を溺愛している自分を源氏は不思議に思った。六条の鬼女もどんなに反問をしていることだろう。恨まれるのは苦しいが、恨むのは道理であると、恋人のことはこんな時にもまず気にかかった。無邪気に男を信じて一緒にいる女に愛を感じるとともに、あまりにまで高い自尊心に自ら煩わされている六条の鬼女が思われて、少しその点を取り捨てたならと、眼前の人に比べて源氏は思うのであった。